占いどころ未来ドア、林田貴則の開運ライフ。この番組は様々な専門家さんにお越しいただいて、その世界を知ってもらい、思わず飛び込みたくなるをテーマとして、専門家さんからお話を聞く番組です。毎週水曜日は長浜市三和町にあります占いどころ未来ドアから手相研究家林田貴則さんにお越しいただきお話を伺います。林田さんには手相占いや開運方法など人生を切り開くきっかけをテーマにお話ししていただきます。林田さん、こんにちは。
こんにちは。占いどころ未来ドアから参りました林田貴則です。本日はよろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では林田さん、早速今日のテーマは手相の基本について、はい、教えてください。
はい、そうですね、そもそも手相とはって話からになると思うんですけど、
はい、
まあ、手のひらに書かれた線、うん、まあ、そのくらいのことならご存知の方も多いとは思うんですが、
もちろんね、
まあ、手相ってご自身の脳、そんな風に捉えてもらったらいいかなと思うんです。
自分の脳ですか？
はい、自身の性格、才能、まあ、思考がですね、手のひらの線になって現れてるんですね。
思考まで？
そうなんですよね。
あ、そう、は
い、そして、まあ、過去も分かれば未来も分かるみたいな、
うん、
まあ、そういったものが手相占いです。
過去も分かるんですか？
そうですね、はい。まあ、特に基本四大線と言われる4本の線があるんですけれども、
はい、
まあ、運命線、感情線、知能線、まあ、生命線、まあ、そこに人生の大きなヒントなんかが隠されていたりしますね。
はい、もう有名ですよね、この四大線ね。
そうですね、まあ、もちろんその他にも多くの名前のついた線はあるわけなんですけれども、うん、まあ、この4本の線が、まあ、どなたにもあります。
はい、必ずあるんですね。
そうですね、まあ、ごく稀に運命線なんかはない人もおられるんですけれども、
うん、うん、はい、
まあ、そうですね、ざっと説明しますと、例えば運命線なら結婚や離婚、
うん、
まあ、あと人生の転換期、
はい、
生命線なら恋愛や開運の時期、病気、あと、まあ、感情線なら性格、愛情運、まあ、感情の傾向ですね。知能線なら適職、考え方、まあ、思考、まあ、あと才能、まあ、そんなことが読み取れますね。
うん、まあ、線によってこう分野が違うってことなんですね。
そうですね、はい、まあ、そのようにしてその時その時相談内容に応じて見ていきます。
へー、
はい、まあ、あと右手左手どっち見たらいいってよく聞かれるんですけど、
それね、うん、いつも思います。
そう、まあ、左手が持って生まれた才能、
うん、
まあ、先天性、
先天性、左がね、
はい、はい、右手が自分で作り上げた才能、後天性。
おお、
はい、まあ、例えばなんですけど、
はい、
左手に吉相、まあ、いい線ですね、
うん、
が出ていても右手にない場合ってよくあるんです。
それ困りますよね。
そう
それは日頃の行いが悪いってこと？
まあ、そうではないんですけど、うん、まあ、例えばそういう場合って、
うん、
まあ、本来持ってる自分の才能っていうのを生かしきれていないですよ、うん、みたいな見方するんですね。
めちゃくちゃ残念な人じゃないですか、
うん、
それ。
そうなんですよ、ね、まあ、もちろんその逆もあるんですけどね。
あ、
うん、まあ、あと手相っていうものの面白いところがですね、
うん、
まあ、最初に話させていただきましたけど、手相ってご自身の脳って言いましたけど、
はい、
手相も変わってくるんです。
あ、それよく聞きます、うん、手相は変わるよって、
うんうん、まあ、年取ってシワが増えてくるんじゃないのっておっしゃる方もおられるんですけど実はそうじゃなくてですね、はい、
うんうん、
まあ、例えば考え方であったり、
はい、
まあ、今までぼんやり生きてきた人がなんか夢中になれることを見つけたりすると、
うん
うん、今までなかった線が出てきたり、短かった線が長くなったり。
不思議ですよね、う
ん、まあ、3ヶ月から半年ぐらいとかでも変わってくるんです、
は
い、早い方で。
じゃあもう別にこれ今のこの手相が 100% っていうわけじゃないってことですね。
そうですね、変えようと思ったらいくらでも変わるわけなんですよね。
例えばこう、うん、マジックで書いたりとかしても変えられるんでしょうかね。
そう、それあるんですけど。
あ、そう、
例えばゴールドのペンとか、
うんうん、
シルバーのペン、
はい、
それで自分の欲しい線書くと、
うん、
意外と本当に出てきたり、
は
い、運勢変えられたりするんですよね。そういうこともできるんで、
すごいですね、
うん、
へえ、面白い。
はい、まあね、そう、もし気になる方とかは、
うんうん、
写真とかで自分の手相を撮ってもらったりして、
うん、
数ヶ月後とかそういう時に見てもらうと意外と変わってることとかもあるんですよね。
あ、なるほど。あ、自分でこう写真撮ったらいいんですね。
そうそう、そういうふうにできますんで、
はい、いや、面白いですね、それ、
うん、まあ、あとね、前こんなことを経験された方とかも実際におられるんですけど、うん、
はい、
まあ、前日の夜にですね、
はい、
手がすごく痒くなってたまらない人がいたんですって。
え、
うん、まあ、だけどその日はね、仕方なく寝ましたと、
うんうんうん、
まあ一晩寝たらまあ痒みは治まったみたいなんですけど、
はい。
まあその人が朝起きて手のひら見たらですね、今までなかった線がまあ太くはっきり映し出されてたって方、まあそんな方もおられるんですよ。
いや、なんかマジックみたいな
そう
感
そうそ
じです
う、うん。
ね。
まあさすがね、これ聞いた時はびっくりしましたけどね。
へえ、ちょっとす
うん。
ごいですね。
そう。まあもうそうやってね、手相ってなんかもうね、なんか現実社会では信じられないこと、そういうことも起きたりしますんで、なん
で
か、
もやっぱり本当にこう、運命をこう表すものなんですね。過
そう
去
で
も
す
未来
ね。
も。
まさに自分の性格が手のひら、もう自分で
ねえ。
わかるって感じですよね。今までやっぱ気づいてない、ご本人が気づいてないことも、実はね、手のひらには書かれている。
そう、だからやっぱり勉強すれば自分でこう自分の手相をね、林田さんのように分析できますもん
そう
ね。
なんですよ。そう。まあやっぱね、やっぱ基本四大線的なものに関しては、やっぱご自身でも、確認することできるんで、ぜひね、興味のある方、そうやって確認してもらえたらなとは思うんです。
そうですね。
まあ基本的なことね、まとめさせてもらいますと、まず線があるかないかですよね。まああと、濃いか薄いか、長いか短いか。まあそのあたり見ていきますと、ある程度の性格とかっていうのは分かってくるんですね。
なるほど。
もちろんその他にも線は出ていますから、そういうところも見て、総合的に私とかは判断させていただいてるわけなんですけれども。
ねえ、なんかめちゃくちゃこう、興味が湧いてきました。まだまだね、詳しくお話を伺いたいと思いますが、林田さんの、その手相占いさんの場所、お願いします。
長浜市の三和町になります。ハウス Y 1番館202号室です。アパートになるんですけど、まあ、橋場レディースクリニックさんの少し南行ったところにあります。ね、もしね、やっぱ一人で答えを出せない方、一歩を踏み出せない方なんかっていうのは、やっぱそういう方おられたら、私、林田にご連絡ください。お待ちしております。
はい、わかりました。では、この続きはまた来週ということで、本日も占いどころ、未来ドアから手相研究家、林田貴則さんにお越しいただきました。ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。